手相家天童康之の面白きかな人生。はい、皆さんこんばんは。今週もこの時間がやってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。最近ね、暖かくなってきましたね。本当はね、花見のシーズン、あ、ちょうどねこの放送の頃は花見がね真っ盛りだったりするんかなと思うんですけども、今日の放送はですね、4月の4日水曜日と、再放送が11日水曜日にお送りする内容になります。今日のテーマなんですけどね、ざっくり好きなことをするとか好きなことを仕事にする、この辺のテーマで、なんとなく、お話してみようと思います。面白っかな人生はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、手相家の天童康之です。早速なんですけど、今日はね好きなこと、この辺をねテーマにしてみようかなと思って、こう、まあ、そもそも自分のその手相鑑定のですね、モットーというか得意なことだし、これを一番お伝えしたいのは、毎回言ってますけど、毎回言えてるかな、誰しもその好きで向いてることは何かあるんですよ、絶対に。でそれをねやっぱりこう仕事にしていくのがいいなっていう話なんですけど、でもね、その好きなことが全部仕事にならなくてもいいと思うんですよ、別に。最近ね、自分、友達と一緒にこうスケボーを始めたんですけど、普段ね、唯一のかな、割とアクティブなスポーツの趣味で、スノーボーするっていう話は時々してるような、してないようななんですけどね、スケボーを、ね、始めたんですよ。ちょっとね、スケボーが、ね、すごいね、楽しいんですよ。うまく伝わるか。子供がよくこう、お尻フリフリ腰をくねくねしながら滑ってるやつ、わかります？ブレイボードっていう。あれの四輪バージョンの、あれじゃないんですよね、あれのちゃんとしたスケボーバージョンの、サーフスケートっていうんですけど、サーフィンをやる人が、オフのトレーニングでやるっていうのがあって、こうちょっと普通のスケボーと違って、こううねうね動かしてると、そのこうターンっていうね、クイックやるやつができるんですよ。これをね、その友達っていうのは、こうもう10年来ぐらい知り合って、11年ぐらいかな、たまたま昔のバイトで知り合って、たまたま同じ大学だったことが判明して、でそいつも自分とねスノボをすることが分かって、学年も1個違い、年が一緒ぐらいかな、のやつで、すんごい楽しくて、で、2人してこう、もうね、2人してこう、言ったら40前なんですけど、自分も38になって、でもね、この年でね、初めてもね、なんかすごいね、こう、2人してこう、テンション上がって、毎晩のようにね、LINE のやり取りをしてるっていう、こう、ほんとね、これがね、しかもいろんな板があってね、で、これがね、その、スケボーを始めたわけですけど、別にその自分が今からそのプロスケーターになろうとは思ってなくて、ね、全くそこまでの技術はないっていうのは、なんか自分なんとなくわかるんで、でもこう、普段、手相鑑定してるんですけど、それは知っていただいてますね、そうするとどうしてもこう、座りっぱなしで、肩も凝るしね、首も凝るしっていうね、いつもすごいしんどいわけじゃないんですけど、別にその手相鑑定にすっごいストレスがあるわけでもないんですけど、あんまりないんですけど、こう、なんかね、やっぱ全然違うことをするっていうのは、すごい気持ちいいなと。外でこう、別にね、別にスケボーしたってね、別になんだろう、誰かの役に立つわけでもないし、お金が入ってくるわけでもないけど、でも好きなことって別にね、なんか誰かの役に立ってお金が入ってこなきゃいけないものばっかでもないじゃないですか。 ね、だからね、本当にこう純粋な趣味っていうのもね、こう最近こう持ててよかったなと思いながらですね。で、まあ、あくまでっていうか、その自分のね、こう手相鑑定のこう、お伝えしたいことのモットーは、こう、やっぱこう、うん、好きなことってのはやっぱこう才能があることが多くて、まあ、絶対じゃないけどね、自分もそのスノーボードとか割とまあ上手い方だと思うけど、かといってプロスノーボーダーほどは絶対上手くないのはわかるし、そこまで行こうと思わないし、で、まあ楽しくて。で、その中でまあ手相とかね、こう、まあもともと趣味で始めて、まあおかげさまで仕事になったわけですけど、まあこうやって続いてて、ね、この間ね、印象深かった、こう、鑑定度のエピソードが、二つあるんですけど、一つは、ある女性の方で、ちょっとこう仕事を始める必要があって、で、その方はね、ご自分では、こう、会社勤め、まあ、全部じゃないけど、基本的にこう、なんか性格で合わないのが、なんか、ご自分で分かってらっしゃって、たんですよ。まあ、それは手相を見てもそうだったんですけど、あるこう、自分でやる仕事で、まあ、インターネットを使ったこう、まあ、ビジネス、まあ、いろいろありますけど、まあ、そのある、ね、こう手段で割とまあ有名なもんなんですけど、ね、それをこうやったんですって。で、そしてそれはね、何かなんかそういう講座セミナーをこう受けて、そのビジネスの始め方やり方のこう説明を受けて、で、それはセミナーか、セミナーをお金払って受けて、それをこう実際やってみたんですね、その仕事として。そしたら割とで、ね、稼げたんですって。セミナーに投資した分は全然こう元は取れて、で、稼げてるんですけど、なんか楽しくないと。うん。で、こう、お話聞いてると、ああ、多分こう、ああ、で、こう、これって、だから、つまり、好きなことでね、こう、まあ、仕事として成り立つお金をいただけるようになるのってね、すごく、ね、いい、ありがたいし、いいことだと思うんですけど、その方の場合は、なんかこう、まあ、ご本人もうっすら分かってらっしゃったんですけど、こう、なんか、手段と目的、あれ、待って、これちゃんと自分の中で腑に落ちてないな。なんかね、その稼ぐことが目的になっちゃってて、うん。なんかその手段、稼ぐための手段自体が目的であるべきというか、まあ、分かりやすく言うと、自分の場合だと、まあ、それはもちろんね、生活、ね、家族養っていくために自分がね、まあ、身を立てていくためにお金を稼ぐ必要はあって、まあ、そのために手相鑑定をしてるじゃそうなんですけど、その大前提にあるのは、見たいから見てるってわけで、そう、好きだから見てるってわけで、で、別にその、なんだろう、家族を養っていくのに 何がいいだろう、占い師だなって思って決めたわけじゃなくて、もともと好きで見てて、まあ、おかげさまでね、こう、うん、成り立ったわけですけど、で、そのお客様、まあ、女性なんですけど、その場合は、お話聞いてると、多分この方もっとなんか違うことでこう好きだと思えることとかありそうだなって。でも、なんかその方は、自分で分かんないですね、こう。で、で、ちょっといろいろ手相を見てると、いろいろ読めて、その中に思いつけたのが、カラーコーディネートじゃなくて、間違った、パーソナルカラーのコーディネートってやつがあるじゃないですか。こう、女性、大体女性が多いのか、男性もね、お客様になしてる方もいらっしゃいますけど、要はこう、なんかパーソナルファッションアドバイザーみたいな感じの、パーソナルスタイリストみたいな感じのお仕事って、ね、最近結構ちらほら、骨格診断とかいうやつですね、とかいうやつでしてる、ね、その体型、骨格診断とパーソナルカラーは別ですけどね、みたいに、でもその方に、なんだろう、似合う、こう、ファッションのシルエットとか色とかあるんですよね、素材とか、なんかその、ね、ちょっと詳しくは知らないですけど、昔お客様でそのお仕事されてる方が来られたんですよ。うん、結構広島で有名な方で、で、その方は、じゃあ置いといて、で、その、この間、その、インターネットを使ったビジネスをやって稼いでるけど、なんかこう、いまいち楽しくない方の手を見てると、この方、それこそ、そういうファッションの、こう、アドバイスの仕事で、お買い物同行ってよくあるんですよね。一緒にこう、これお買い物同行って、 初めての方はちょっと簡単にあの、ね、聞いたことある方も割といらっしゃる可能性ね、ある高いと思うんですけど、あの要はあの買い物に一緒についてってその方に似合う服を選んでいくという、まあ、簡単に言うとこれでいいのかな、あのちょっと専門家の方でちょっと説明足りんよって、ね、イラッとした方ごめんなさいね、あの大体合ってると思うんですけど、そうするとあのその方手相を見てても、あのあと見た目の雰囲気でなんとなく想像したんですよ、この方割とメイクとかファッションとかお好きっぽいなって、これはあの手相じゃないんですよ、見た目の雰囲気なんですよ。で、そのちょっと予想を立てつつ、で手見たら、あ、やっぱりと思って、うん、これちょっとね、本来の手相鑑定にとしてどうなのか置いといてね、その方って、あ、そういうことされたらいいんじゃないかなみたいな感じで振ってみたら、あ、確かになんか、あ、楽しそうですねみたいな、こうっていうことだったりとか、まあ、要はあの、本人が普通に楽しいことって、でそれで仕事が成り立つあの形って結構いろいろあるっていう、まあ、極端な話するんですけど、極端な話するんですけど、あの最近あのプロゲーマーって言いますよね有名な梅なんとかなんとかね、日本人の方で確か、まああれすごい極端ですけど、でも、あ、でも、うん、最近でも、あ、ちょうどテレビ見てたら、あれだ、なんか中居君の番組であのタレントの佐藤佳代さんっていう、なんかね、体がなんか元男性だった女性かな、あの、なんか e スポーツって最近あるっていう、こう、あの、何かっていうと、あの、オンライン対戦ゲームの、その、試合みたいな。で、優勝賞金とかあったりするんですよね、こう。うん、っていう、なんか、まあ、それはね、優勝しないと賞金出ないのかもしれないけど、あの、そうそう、だから普通に好きなことがね、こう仕事として成り立つ形っていろいろあるっていうのをね、うん。思うなと思って、この後ですね、この間あの別の割と大人な、いくつだったか40代後半50はいかれてなかったかな、まあ、女性で、まあ、個人情報ね分かんないぐらいの感じで、お仕事いろいろこう、されてきて、割とこう物相手に黙々とやる感じのお仕事を選ばれてきて、うん、まあ、ちょっとなんか清掃だったりとかいろいろね、こうで、どっちかと私人と人前に出るの苦手で、でこう地味に黙々とやってる方がいいと思うっておっしゃってて、でもなかなか、うん、なんか続かないんですよとか、なんかこうなかなかこう、うん、なんかあんまりこう仕事に対して楽しくなそうな感じの話ぶりをされるんで、あ、多分この時点でこの方はあのよく言う、あの自分がよく言う、あの思い込みの罠にはまってらっしゃるんだろうなときっと思って、その方の場合ですね、本当はあのね、結論から言うと、あの手相を見てるとですね、ふと途中で気づいたんですけど、あ、これ手相のね、あの知能線とか、まあ、いろんな手の形とかでこういろいろ、連想できるんですけど、この方多分家事全般割と好きな方なんじゃないかなと思って聞いてみたんですよ。家事ってお好きですって聞いたら、あ、好きですっておっしゃってて、で、あーと思って、じゃあと思って浮かんだのが、あの家事代行サービスあるじゃないですか。ちょっと自分詳しくはあんましてない、さっきちょっと調べたんですけど、例えば高齢者のお一人暮らしとかの自宅にお伺いして、まあ、料理だったりで掃除洗濯とか、あとなんかさっき調べたら、なんかこう話し相手になるようなサービスもあるんですってちょっと違うけど、犬の散歩とかありますよね、なんかね、それちょっと違うけど、まあ、何でも屋は違うか、まあまあそこまでじゃなくても、あ、その方の場合は多分家事を好きなんじゃないかなと思って、そしたら割と今まで選ばれてきた、こう、割と結構地味で、なんていうんですかね、こう、まあ、まあ、機械的な仕事とか、よりも、家事、多分、その方好きなんで、で、全然得意だし、苦にならないし、楽しい。し、あと、多分、こう、結構、雑談的にこう人と話すの多分お好きな方かなと、あと世話好きな感じだなと思ったんで、手相的に、まあ、読めたんで、だったらこうそうやって喜ばれる仕事がいいんじゃないかなとかっていう風にね、だからそのプロゲーマーとかあげましたけど、別にそんな特殊なことじゃなくていいんですよ、別に。でも意外とその本人の中で普通すぎて分かんなかったりして、うん、これがね結構その好きなことを仕事にっていう時に、気づきにくいっていうか、思いつきにくいんですよ。普通に本人の中で好きなことで、例えばなんかメイクが好きであるとか、例えば美容の話がすごいマニアックであるとか、だったらそういう関連のこと、まあ、ちょっとね、こっからの具体的なのは、まあ、今日は省きますけど、それを仕事にする形だったり、まあ、どういう仕事があるかとかっていうのの、なんか結構ね、発想に至りにくい場合とかって、それでね、結構その好きじゃないことを、こう、なんか、 そうそう、選んでしまってる場合って、ね、結構多いなっていうのね思うんですよ。これ最近ねあった話で、うん、というねところで、おあ、じゃあちょっと一回ジングル挟んでですね、ちょっと後半続きのお話をしてみたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、それでですね、好きなことをするとかね、好きなことを仕事にするっていう、ね、話の、ね、続きなんですけど、これね、割とお客様で40代後半50代ぐらい、うん、まあ、とかそう、うん、ぐらいの方、まあ、時々いらっしゃるんですけど、仕事って話になった時に、例えばこう、なんかその好きなことが何かわからないんですよとか、なんかこの年齢から何かできるとはとか、まあ、っていう話の中で、結構割とその、うん、女性、まあ、女性が多いんですけど、たまに男性もいらっしゃって、女性も男性も割とおっしゃるのが、私ら、僕らの時代だったら、やっぱりやっぱ仕事ってこう、その、やっぱりちょっと我慢して、こう、苦しくてもね、頑張って、こう、人が嫌がることを起こして、で、それでね、お金をいただくのが、こう、尊いみたいな、っていうふうに言われてきてっていうのがね、多分、まあ、非常によし、足、まあ、よしはあるのかな、足ばっかりと言っちゃいけんけど、多分ね、その世代的な、その、なんだろう、植え付けと教育というか、それ大いにあると思うんですよ。なんかその好きなことをするなんて、こう、ね、なんかいけないんじゃないかみたいな、とか、あと、なんかちょっとこういうケースもあって、まあ、端的な例で言うと、こう、あ、でもこういう例、まあ言ったか、まあいや、なんかその、実はその、占いとかスピリチュアルが好きなのに、なんかその、そういうことをこうし始めたら、周りはなんて言うかなとか、なんて思われるかなとか、好きなことをやることで、こう、ね、こう人柄どう思われるんだろうみたいなことを、とまで、ね、ちょっとさっきの好きなことは仕事にならないっていうのはちょっと種類は若干違いますけど、どうもね、多分それはあるんだと思うんですよ。時代的に。だから、で最近だからその逆に割とね、いい時代だなと思うのが、まあ、YouTuber とか賛否両論ありますけど、ね、いろいろな仕事あるじゃないですかね。そうするとこう、ね、選択肢もいろいろ出てきてて、だから昔の、ね、方に比べてっていうとね、昔の方がまあ不幸だとは言いたくはないけど、幸いね、本当にいろんなね、時代になってきてるんで。だからそう、それでそうそう、その思い込みのね、罠がこうあって、その、うん、好きなことで生きてってる人が少ないのかなっていう。で、これも時々ね、言うんですけど、世の中で好きなことで仕事ができてる人が少ない理由は、単純にたくさんの多くの人が好きなことでは生きていけないとか、好きなことで生きていけるのはごく一部の人だというふうに多くの人が思っているからだと思ってて、だからその好きなことで生きてってる人っていうのは単純に本当にこう、まあ、それしか考えてなかったりとか、なんで嫌な仕事で我慢して働くのみたいなっていうふうに思ってるだけっていう話をすると、多分多くの方が思われるのが、いやいや、そうやって好きなことで生きていけるのは特別な一部でしょうとか思うけど、だからそうでもないっていう話は割とよくしてるか、これは。でも何回でも言いますよ、本当に。うん。でもそれってしかもその年齢に関係なく、しかもね、さっきお話したようにこうね、何か、例えば本当にプロスケーターとかプロゲーマーとかね、本当にこう、ね、なんだろう、こう、まあ、いろいろデザイナーとか、すごいなんか、ものすごい特殊でなんかかっこいいような特化者、わかりやすいやつじゃない場合もあるんですね。なんかその、おじいちゃんおばあちゃんと話すのが好きとか、ね、なんか犬のお世話が好きとか、いろいろあるんですよ、その、なんか雑用が好きとか、あるんですよ、本当にこう。なんかこう、雑務でいろいろ動くのが好きみたいな方とかって割と、例えばなんでしょうね、こうイベント関係とか、いろいろまあ、ね、その、まあいろいろありますけどね。あ、この間ね、面白かった、そう、これ言ってもセーフだな。まあ、あるお仕事してる方で、で、結構専門的な仕事なんですけど、なんかもうだいぶやったし違うかな、変えてもいいかなと思われるんですって。で、お仕事の内容を聞いたら結構地道で、でもその方の手相を見ると結構もっとね、楽しげでこう、いろんな楽しいこと考えたら企画したり、こう、喜んでもらえる提案をしたり、結構お客様と関わりながら喜んでもらうことがいいなと思って、いくつかこう例を挙げてたら、 あのアコナブライダルとかかなとか、なんかこういろいろ考えたら、その方の中でも割と多少ブライダルも多少ヒットしたんですけど、あのその方からこう出てきたのが、あ、女性の方なんですけどね、いや最近気になる求人があって、え、何ですって聞いたら、あの婚活イベントの会社って、うわーっと思って、それいいじゃないですかっていう、いやこれね自分気づかなかったんですよ。なんかその楽しげなことを企画、なんか和気あいあいな感じ、あと喜ばれることでとか、何か話すこと提案することをいろいろこう見てたら、そのもしその会社に入ったと仮定した時も、何かその企画もするっぽいし、まあもちろん当日 の準備とか進行とか、あと多分司会なんかもするっぽいんですって。いろいろ見てると、あ、もちろんその方の可能性で、手相から絶対それだけしか読めないわけじゃないけど、それをやると仮定した時にも十分にそのありだと読める、うん、でこれで今の仕事って結構違うんですよ、割と結構黙々とやる仕事で、まあ、ちょっとあるね、作る仕事なんですけど、っていうね、いろいろ世の中にはね、本当にその、うん、自分が実はこう、実はっていうか、こうなんか楽しめるとか、こうやってて、すごいこう、全然平気はちょっと違うな、まあ、好きで平気っていう、まあ、平気より好きな方がいいですけどね、なことでとか、結構あるんですよ。でもそれがどんな仕事に当てはまるかっていうのが意外と気づきにくい。うん、ので、まあ、自分はね、その鑑定でこう結構いろいろ、まあ、おかげさまでいろんな方来られるんで、で、もともと自分がいろいろ、こう広く浅く情報をなんかこう、なんか知ろうとするのか入ってくるのか、で、割とこう、広く浅い知識は割とあるんですけど、そうするとこう、引っ張ってくるんですね。こう、この手相、この能力、この性格、この考え方、このアイデアだったら、ああ、じゃあ多分こういうことに喜びを感じそうみたいな感じで、まあ、提案していくんですよ。ね、っていうふうにね、まあ、そういうね、こう、例もあるんですけどね。というね、わけでね、こう、好きなこと、皆さん好きなことを、まあ、もちろん1個じゃなくていいんですけどね、その好きな要素、なんだろう、黙々とやる作業も好きとか、で、お客さんに喜ばれるのも好きとか、なんか話を聞くのも好きとか、さっきも言ったけど、なんかこうね、うん、あれこれこう、なんかその、現場で雑用というかね、いろいろ動き回るのが好きとか、何かあるんですよ。うん。これをね、うん。仕事の職種で考える前に、一番いいのは、こう、自分が、何が割と好きかなっていうね。これ、だから仕事の中でやってることじゃなくていいんですよ。じゃなくてもいいんですよ。さっきも言ったみたいな、なんだろうな。例えば、その、片付けが好きとか、美容、ダイエット、まあ、好きっていうか、まあ、詳しいことでもいいですよ。その、ね、なんかこう、勉強したわけじゃないけど、コスメ、美容にえらい詳しいとか、じゃあなんかその関連の、ね、仕事したらいいしとか。でたらちょっとね、これをね、どう仕事にしていくかっていうのはまたね、いろんな手段と形もありますんでね、こう。うん。というわけでね、今日ね、ぼちぼち、時間はね、もうちょっとあるんですけど、今日ね、告知をね、する内容がちょっといくつかあって、お知らせをしますので、ちょっとね、今日早いんですけど、ぼちぼちエンディングに入っていきたいと思います。
トークライブメリー夢の種。
はい、今日はですね、好きなことっていうねテーマでお届けしてるんですけども、ちょっとね早いんですけど、エンディングに入っていく理由はですね、大事なお知らせがありまして、大事な、これ別になんていうか重い話じゃないですよ、嬉しいお知らせなんですけど、広島にですね、テレビ番組にですね、出ることになりまして、ですね、バラエティーなんですけどね、番組、これね、スタッフさんから全然お知らせしてもらって全然構わないと、むしろ視聴率に下がるんでありがたいって言っていただいてて、広島テレビさんのですね、まあ、春から始まる新番組で、番組タイトルがですね、ディアーボスっていうんですけど、ディアーってね、親愛なる。で、ボスってのは、社長さんとか、経営者さんとか、いろんな、こう、トップの方に、こう、司会がですね、三四郎、小宮さんとかね、うん、相田さんですね、こう、相田さんだっていうのは名前違ったらごめんなさい、のお二人がですね、広島初レギュラーなんですって、のお二人と一緒に、こう、一緒に、自分はその、自分はですね、手相を、その、社長さんの手相を見て、その成功の秘密を探るっていうコーナーに、出させてもらうっていうのが あの決まりましてですね、ですね、番組自体は、4月の、15日日曜日、うん、なのでこの放送のね4と11のまたそのちょっと後で4月15日日曜日に番組自体はスタートするんですけど、自分がこう出させていただくのはあの2週目の放送にまず出てまして、あのあ、すみません、時間ね、4月、あの番組はですね、お昼の、日曜お昼の12時35分、お昼12時35分から30分の、ね、番組になります。あ、これね、あのホームページとか番組ページが出てきますんで、あの、広島テレビ、ディアボスでこう、あ、ディアボスだけでもで、あ、でも広島テレビ入れていただいた方が、ディアがアルファベットの DEAR で、ボスはひかなとカタカナで出ますんで、そしたらバーンとこうあの、うん、ページが出てくると思うんですけど、で、自分はその、第2週の方に出てます。これもなんでかというと、あのお一人の社長の方のことをあの2週に分けてこう、ね、お届けしてるの30分なので、その関係もあるのかな。で、あの第1回目 の, その社長さん、ゲストさんがですね、あの広島では非常に有名で、あのでも全国にも結構お店出されてますけど、ホルモン焼肉ブチって有名なお店があるんですけどね、そのブチのこう社長さん、あの坂本隆夫さんという方なんですけど、その方の手相を、ね、拝見してます。自分のまあ出演時間が何分になるのかちょっとまだ全然わからないんですけど、でこれがね、あの、まあ、運よくいけばあのまたその番組のレギュラー的にこうあの出させていただくかもしれないし、もしかしたら時々かもしれないし、どうなるかわからないという、ね、あの出ておりますので、4月15日日曜日12時35分スタート、広島テレビさんディアボスで、自分の出演が22日日曜日の方になってますので、広島にお住まいの方、県外の方は見れないんだろうな、多分な、うん、ね、もしよかったらあのね録画とかしていただいたら嬉しいなと思うんですけど、あとね周りの方にあの手相の天童さんテレビ出るらしいよってこう言っていただけたら、ね、非常にありがたいなと思うんですけど、とですね、あとちょっと前の放送でもお知らせしてました、あの4月5月がちょっと大阪の方に家族が行く予定があって、そっちの方であの出張をね割とあの入れる可能性があってお話してたのが、これちょっと日にあのまだ出張の日にちそのものはまだちょっと決めてないんですけど、あの4月のですね、あの後半、からですね、2ヶ月ほどちょっとこう大阪に、用事がありますので、あの4月の末あたりからあの1回の滞在がだいたいいつも2泊3日3泊長くて3泊4日なんですけど、それを、2ヶ月間の間に、まあ、少なくともこう2回だから2回だから、要はあの2泊3日か3泊4日の出張鑑定を少なくとも2回は入れようかなと思ってまして、あ、まあ、基本広島にいるんですけど、あの割とちょっと大阪の方に行くあの都合があるので、それであのちょっとね割と行ってみようと思いますので、またあの鑑定の日程はあのブログの方でお知らせしますので、ブログはあのまあ、この、ね、番組聞いていただいたらもうご覧いただいたと思うけど、まあ、Google などで、広島手相で大体上の方に天童のページが出てきますので、そちらの方から確認いただけたらなというところで、あとなんてなかったかな、そのテレビと、出張のこと、 あとね、あ、もう一個あった、あの、忘れた、あのこれね放送が始まってこの番組なんてこの放送流れてる時はもう始めてるかもしれないんですけど、あの手相のですね、あの画像での通信鑑定っていうのを、ね、始めてまして、要はですね、スマホとかデジカメで撮っていただいた手相の画像、あ、だから県外の方とかですね、あの広島まで来にくい方とか、画像を送っていただいて見るという、これをね、ちょっと始めてみることにしまして、まあ、どこまでのことが言えるかちょっと未知数ではあるんですけども、これをちょっとまずはですね、試験的にとかモニター的に始めてみておりますので、こちらの方もね、チェックしていただけたらというので、これをね、何でやるかっていうとですね、昔あのスカイプ、あ、今もあるけどスカイプってありましたけど、最近あの、ズームっていうのがあるんですよ。パソコンでこうオンラインテレビ電話。そこ説明がね、ちょっと、ネットのページの方がわかりやすいページ多分たくさんあるので、オンライン会議室、ズーム。とかで検索していただけたら出てきます、ね、ちょっとそちらの方で使い方簡単に予習しておいていただけると、始まるときに、ね、手間取ることなくスムーズかなと思いますのでというわけで、ね、手相の、ね、画像通信鑑定、県外の方もしよかったら、ね、これも告知していきますので、よかったら、ね、ご予約お待ちしておりますというわけで、あ、 あっという間の時間になってました。今週もじゃあ、ね、お付き合いありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。